こんにちは。まあ私実は反省をしております。実はいつも収録ってこうね、あの配信のよ、前の週とか前の週とかにこう一応計画立ててですねやっておるんですけど、今週ちょっと撮れるタイミングねえなーって。なんと日曜日だか月曜日だかに思ったんですよ。で、急遽今回私一人で、撮っております。ちょっとねまあエンディングでお話もしますけれども、ファーストインプレッションねしなきゃいけないんですよ。バージョンアップ 5.2 がありまして、で一月ほど経ちましたので、ちょっとね、やりたいなーなんて思っておったんですけど、ちょっと都合がつかずですね、翌週に送る形です。で、今回ちょっと今週分どうしようかなと思ったんですけど、思い立って、一人で撮っております。今日ちょっとね何喋ろうかななんて思っておるんですけども、まあ私の今やってるゲームからですね、今興味あること、まあ要は俺の雑談会ですねということで一人喋りでございます。お付き合いいただければと思います。はい、それでは参りましょう。オープニング。始まりました。 DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックレディオ第292回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとに、ドルワームスタジオキーステーションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたい、ゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めましてこんにちは。真っ昼間っすよ。なんとですね、今日車載収録でございますよ。ちょっとね、営業に出向く先までなんですけど、小1時間ほど運転しなきゃいけないので、ちょうどいいなっていうところもありまして、今日機材って言ったってスマホとね、マイクだけなんですけど、こちら準備して、出かけました。ね、どれぐらいのこと喋るか。で、どうしてもですね、運転中なので、運転優先でございます。安全運転で行きますよ。それで、走行音とか、生活音とか、あとですね、ちょっと雨が降ってますので、あまり大雨が降られるとですね、ちょっと雑音が入ったりする場合もあるかと思います。極力ね、ノイズ取りとかして、頑張って綺麗な音声をお届けしたいと思いますが、まあ若干のライブ感を楽しんでいただきたいなと思いながらも、ちょっとご容赦いただけないかなと思います。うん、はい。そうですね、今ね、梅雨真っ只中じゃないですか。すごくこう動くのにしんどい時期でございますので、ちょっとね、私営業ですので、営業周りもですね、なかなかこの雨が降るとお仕事的にもこう滞ってしまうようなお仕事なので、ちょっとやりづらいなーなんて思ってる、この梅雨の時期です。早く明けないですかね、このね梅雨ね。はい。というわけで今日はちょっと変わった環境でございますよ。ちょっとお付き合いいただければと思います。
DJ ケンタロスのドアラジ。
はい、本編でございます。はい、最近ですね、やってるゲームに関してはちょこっと最近言ってますからね、まあ、ドラケーも若干日課とかをやって、日課で週課ですね、週課やって、あと、バンマーがですね、サポートでも やりやすくなったというのもあって、まあ、毎週20万、21万、2万ぐらいが稼げればいいかなぐらいの気持ちで、繰り返しております。なかなか忙しくバトルを行うっていうのは面白いですよね。なので、ちょっと常闇に一段落ついたので、まあ、こういったエンドコンテンツもですね、やっていかなきゃいけないかなと思っています。まあ、ドラクエの話はですね、来週のドアラジの方でもっと詳しくですね、お話ししたいと思います。他ですね、相変わらずモンスターハンター、アイスボーンの方やって、モンスターハンターワールドのアイスボーンですね、やっておりますよ。こちらもね、もうエンドコンテンツの部分ですね、ひとしきりストーリーをクリアしまして、装備の充実化とかね、スキルのスキルもりもりの装備作るとかね、の方にちょっと力を注げる感じにもなりましたし、なかなかやることがなくならない感じもあって、引き続きやってるのが、まあ、楽しくやってますね。帰って晩飯を作ったり作らなかったりするんですけど、その時ですね、1時間ほど、まあ、時間が空くんですよ。この間のね、やっぱ一狩り二狩りが実は楽しいというか重要だったりするのかなですね。はい、まあ、モンハンはこちらもバージョン14かなが始まりましたし、ちょっとアルバトリオンに行くかどうかはまだともかくとしても、まあ、引き続きやっていきたいなと思います。はい、オンラインのね、フレさんたちと やるみたいなのもなんかそろそろ足引っ張ったりしないレベルじゃないかなと思うので、ぜひご一緒いただける方、ご一緒いただければと思いますね。はい、あとはですね、これもまた一月ほど前になりますよね、ラストオブアスパート2、こちらもですね、まだねクリアしてないんです。じわじわじわじわやってるんですけど、できればね、さっきのモンハンみたいに細切れにプレイしたくないんですね。やるなら2時間3時間がっつりやれる時間っていうのをちょっと集中してやりたいなっていう、そのストーリーとかね、部分もありますので、そこをですね、したいもんで、ちょっとね、あ、なんか意外に 1ヶ月ぐらいかかってんだななんて思って、やってますが、まあ楽しんでます。ストーリーはですね、まあ、ネタバレはもういやしませんけども、なるほど、なんかいろいろ波紋を呼んだんだなみたいなところをちょっとネットのでチラ見するとですね、ははー、なるほどねーなんて思ったところはありますが、作品としての完成度ってのはやっぱすごいですね。なのでこちらはね、これもドアラジでちょっと喋りたいなと思ってます。で、いきなりパート2の話するんじゃなくてパート1の話もしたいので、実は内定を、ゲストオファーの内定もしてまして、こちらも、初見プレイだということだったんで、同じ感覚で、お話できるんじゃないかなと思いますね。はい、で、まあ若干ね、そのゲーム積まないという意味でなんですけど、まずラストオブアスパートクリアしてからだになりますし、ちょこっとだけやり込みもしたいみたいななんて思っているので、その辺がちょっと 要ないんですけどね、次のゲームが控えてるというか、興味のあるゲームがね、控えてる状態ですので、プレイの方をちゃんと噛み締めた上で、したいなと思います。で、これからね、控えてるその新しいゲームの方が次々こうあるんですよ。で、今ね、ちょうどこのコロナがの影響があって、先ほどのラストオブアス2も、若干伸びた感じになってますけど、こちらも伸びた、一月ほど伸びた、まあ、簡単に言うと、なんだろう、ラストオブアスからずれたと言った方がいいかな、のはありがたいものの、でも一月ペースかよっていうところがあるんですけど、ゴースト・オブ・ツシマっていうゲームですね。これも今のソニー、プレイステーションの方も、一押しでやってますし、ダウンロードしてね、買ってねっていうような宣伝も、店頭でも行われておりますしね。なので、でね、ラストオブアス、若干残念だったというのは、ちょっと言い過ぎかなとも思うんですけど、もっとオープンワールドだと思ってたんですよ。広いエリアでどういう風に敵軍勢とか感染者から身を守るか、防ぐかとか倒すかっていうことを考えていくようになっていくのかなと思ったら、割とですね、クローズドな空間、いや広いマップはあるんですよ。し、ラストオブアス面白いのはね、やっぱちょっとボロボロになった建物とかを使ってのスニーキングアクションっていうところもあるので、そのアップダウンとかをね使うのも大変面白いんですよ。ただ俺が思ってたそのオープンワールドの感覚の、要は隠れんぼですよね、ステルスゲームですから、とはちょっと違ったかなっては思ってるんですよ。ので、ちょっとね、オープンワールドのね、がっつりしたものをしたいなと思ってるので、このね、ゴースト・オブ・ツシマはですね、ちょっとプレイしてみたいなって思ってますね。はい。まあ、評判聞いてからでも遅くないかなと思います。あと、オープンワールド系のゲームとしては、これまたこれね、多分、新型コロナの影響じゃないと思うんですけど、サイバーパンク2077っていう、ゲームですね。これは、ウィッチャー出した感じかな、メーカーなんですけど、こちらが、出す、サイバーパンク。なんかね、キアヌ・リーブスさんも出るんですっけみたいな話もありますけど、なんか俺の大好きなハリソン・フォードのブレードランナーの舞台みたいな、ちょっと近未来の街で起こるさまざまな、なんか犯罪に巻き込まれてる、そういったもののなんかオープンワールドのゲームっぽいですね。なんかね、街の作りがすごいなと思ってね、楽しそうな感じがあるかな。これファーストパーソンなのかな、多分なんどんな感じなのか、まあ、もうちょっとすると情報も出てくるかなと思います。はい。あと、これね、直前に私入れたんですけど、このやってみたいゲーム、メモみたいなやつ入れたんですけど、おとといからに、まあ本来なら E3 が6月に予定してあったのがありまして、本当はそこの場で発表だったんだろうなと思うような感じだったんですけど、 海外のですね、パブリッシャ UBI ソフトさんの新作ゲームのオンラインカンファレンスという形で、いろいろ出てたんですけど、ね、UBI ソフトもだいぶ安定のクオリティを出し続けるメーカーとしてはね、昔ね洋ゲーなんてことだったんですけど、これを完全になんか払拭してくれた感じ のメーカーさんなので、やっぱすごい作り込みのゲームいっぱい出してくるんですよね。プレイしたことないんですけど、ウォッチドックスっていうオープンワールドのゲームで、まあ、街の中 そのなんか信号機とかパソコンとか相手のスマートフォンなんかをハッキングしてなんか情報取ったりとか、それで操作っていうか行くとかみたいな感じ その、オープンワールドのゲームなんですけど、こちらの最新作のねウォッチドックスレギオンズっていうのが発表されて、昨日実は PV 見たばっかりなんですけど、いやーこれのねなんかさっき のサイバーパンクなんかにもよく似たその街 の感じではあるんですけど、なんかたまたま乗せた女の子がなんか犯罪組織なのかなんか分かりませんけど、そういうグループの一員で、なんと、それをたまたまタクシードライバーだった自分が乗せたらなんか即ドローンかなんかで撮られた写真で、こいつはこの犯人の一味だからということで指名手配されたみたいなところの PV だったんですけど、なんかねものすごい面白そうなんですよで、こちらがですねなんかこのウォッチドックスサイバーパンクの時期と丸かぶりなんですよ。11月に出る予定なのらしくて、ね、どっちプレイしてみようかななんて実は突然迷わされるような選択肢が入ってるなと思って、来ました。はい、ね、ちょっと情報を取ってみようかな、これは2つとも。はい、あとですねオープンワールドではちょっと忘れてないですけど、ちょっと気になる情報でした。まだ相変わらず任天堂がね静かなんですけど、そろそろ情報を出すんじゃないかなと思うんですけど、ブレス・オブ・ザ・ワイルド2のなんか情報がちらちら入ってきた感じでしたね。全然不確定情報だったり、もしくはなんか海外での声を担当した声優さんがなんか2についてどうのこうのって喋ってるような記事だったんですよ。どうも飛ばし記事だったみたいな話も、いう話もありまして、どこまでが信憑性か分かりませんけど、そろそろ出てきてもいいよねなんて思いますね。スイッチってね3年以上経ってるんですよもう。なので、出回るだけ出回った次のワンステップの売り方に入ってる時期なんで、ぜひともそのやっぱり最初ロンチであり、完全版だったようなブレス・オブ・ザ・ワイルドでしたから、その2はちょっと期待してますね。はい、それから今までちょっとオープンワールドのゲームばっかり喋ってきましたけど、今月になるのこれも、ガンダム VS ですね、マキブが出ます。これねゲーセンでやってみたかったゲームの一つなんですよね。で、あとうちのそのね、ジョイスティック、せっかく買ったスト5専用みたいな、ね、ジョイスティックがあるので、これをまあ利用するところもしたいななんて思うので、マキブしたいな、うちの息子もするんじゃないのかなこれ、なのでちょっとこれ、 れでしょ、劇中で使われてる曲を流せるようにするにはなんか2000円か3000円ぐらい高い限定版買わなきゃなんだけど、それは興味あるかなと思いますけどね、初回って言われると弱いですねこれね。はい、こんなとこかな。とりあえず、今年ひたすらになんかゲームしてるなって感じします。なんか PS4 がフル稼働してるんで、まあ、楽しい生活を送ってますね。はい、最近思うことをちょっと 2,3 思ってまして、喋ろうかなと今日は思ってました。ものすごい雑談ですね。皆さんって、この、キャッシュレス決済ってどれぐらい使われますかね。ちょっと逆にこれはね、なんかご意見というかリスナーさんの お声みたいなのを聞いてみたいなと思ったんですけど、なんかね、もう言われてますけどね、ずっとね、もうなんか多すぎませんか。各コンビニがですね、それぞれにやったり、ファミペイとかさ、ローソンはなんかポポンタなのかな、になってですし、あと何、セブンイレブンは結局自分とこでやるのはポシャったんですけどね。あとは携帯会社それぞれ、ドコモのね、名前がそうですね、なんとかペイじゃなくて D 払いって言うんですけど、そのネーミングはどうかと俺は思うんですけど、D 払いと、それから au は au ペイですね。あとは、ソフトバンクは あれかな、ペイペイに一本化してるのかなということですよね。はい、で他にも様々あって、メルカリがやってるメルペイとかさ、本当にね、どれがええのよってなるじゃないですか。で実は俺はですね、いろいろ生活に絡む部分としても支払いに使ったりなんだりとしてるので、楽天銀行と、楽天銀行とやっぱ紐付けて、楽天カードを持ってるので、ほとんどこの何、生活のするための、例えばアマゾンで買い物するとかネットで買い物するとか、に関しても含めて全てこの楽天カードに、これもね、ツタヤの T カードから切り替えたんですよ。ほとんどの決済を楽天に集中させるようにして、まあ、ポイントの方も集中してもらえるようにしようかなって思って、楽天の方にして、俺個人的には楽天ペイのみを使うようにしております。で、使える店も多い、コンビニ各店も併用して使えますし、でポイントも貯まるし、ということもあるし、そんなんで使ってるんですけど、皆さん何使ってるんですかね。携帯のやつが使いやすいとかあるのかなと思ってます。まあちょっとこの間大きい買い物、うちの息子のパソコン買ったりとかっていうのを楽天のショップで買った影響もあって、ポイントもその分の2倍とか3倍とかでももらえてるのもあって、もう少なくないポイント、ちょっとお買い物できるかなぐらい のポイント貯まったりしてるんで、選択は俺間違ってないかなと思ってますけど、ちょっともうちょっとそのこれを交通整理をしないとダメなんじゃねって思うんですけど、何ですか、こ これをこう普及させるがためにキャッシュレス決済 のキャッシュバックみたいなことを、まあ、国の政策としてやったんでしょうけど、結局ルールになってないような気がするんですよ。でなんか1個なんかバーコード決済でも何でもいいんですけど、それを使えば あなたが持ってるこれにで払えますよとかっていうようなシステムを作ってくれたら、もうこれで全部済むんじゃないって思ったりするんですけど、多分そういうことじゃないんでしょうね、おそらくは。それだけじゃない思惑とかもあって、いろんなそのことになってるのかなと思いますね。多分ね、どうだろうな、2、3年内、5年内ぐらいに、これ俺半分になると思いますけどね。もしくは、もっと画期的な何かが出てくるか。そういう、なんか今囁かれてるマイナンバーカードに紐付けて、みたいな話とか、例えばこれが、こういう、なんですか、キャッシュレスの方にも、バーコード決済系のものにが紐づいていれば、例えば申請すれば先だって の給付金なんかを現金振り込みではなくこういったものに還元するとかっていうことだって、簡単にできたはずじゃないですか。でもその全くその整備がされてない状態で、やったっていうのはなんかこう何かの利権が見隠れしかしてないかなと思ってるんですよ。なのでもっと使いやすいサービスっていうのをちょっと 見出せないもんかなって思いますね。
ドワラジ
あとね、そうだな、何喋ろうかな。ちょうどね、来月なんですけど、誕生日迎えですね。で、私は45になるんですけど、もう40代を超えて、明らかにこの、食事とかの好みって変わってきたかな、というふうに感じるんですよ。美味しいもの食べるのはやっぱ好きなので、人間その何食事に興味を持たなくなったら終わりだと俺は思ってるんで、食べることはやっぱ好きなんですけど、明らかにこうなんだろうな、年齢を経ることによって、食べる思考が変わってきたかなと思います。この間ね、ちょっとお客様の誘いもあって、お酒飲みに行ったんですけど、いつも焼き鳥屋行ってたんですけど、うまいんですよ、うまいんですけど、この間ね、お刺身だったんですよ。刺身で酒を飲むとかっていうのは、すごくうまく感じることができたんですよ。いや、もちろんお刺身とか寿司とか嫌いなわけでもないので、なんか肉でないといけないななんてことは一切なくて、肉自体ももう、なんだろう、脂っこいのを体が受け付けなくなってる感っていうのが最近やっぱありましてね。私住んでるこの山形、お肉うまいじゃないですか。で、ちょっとやっぱりいい肉とかいただいたりすることもあるんですけど、そういう肉ね、例えば焼肉とかしたとしても、そのなんか焼肉のタレとかつけるともう1枚とか2枚いらねえなって思っちゃうんですよ。 油のきついのがちょっとしんどいのがありましたね。だからこれは年齢なんだろうと思ってますね。ただもちろん美味しいので、例えばポン酢とか、あとなんだ、塩、岩塩で食べる、レモン塩とかね、いう感じだと、まあこれだとちょっとやっぱあのご飯にもお酒にもいいのかな、あの美味しく食べれる感じもあるんでね、うん、こういったの焼肉のタレとかが、まあ、ちょっと苦手というか受け付けない体になってきたのかなっていうのは、ちょっと年齢が あれなのかな、影響してるのかな、ですね。ラーメンとかもそうだな、あの油ごてごてのこう、いやうまいんですよ、うまいんですけど、あの続かないというか、うん、もう一月食わなくていいやとかになっちゃうんですよね。それもやっぱあれなのかな、年齢なのかなって思いますけどね。コーヒーがうまい。ですね、趣味嗜好、あのね、変わってきた。そのお酒も喋ってみた。皆さんお酒って飲まれますかね。これもね、もうね、量を飲むほど若くもないというか、40過ぎてから、こう酒を飲むと眠たくなるという風にやっぱなってきたのもありますかね。そうなぁ。基本的に俺ビール飲みなんですよ。頭からお尻までビールでもいいなって思うような人間なんですけど、ビールももう量飲まなくてもいいなって思うし、例えばうちで飲む場合も、食事を、その晩飯食いながら酒を飲むんではなくて、お風呂上がって、例えばテレビを見る、ビデオを見る、もしくはゲームをする、しながら飲む感じの方が、俺のお酒としては多いかな。なので、なんだろうな。これまた、なんかビールも嗜好が変わってきたかなと思ってですね。以前だとやっぱスーパードライにこう代表されるような喉越しのいい、キレのいい、スイスイ入ってくるようなビールって多分好きだったと思うんですよ。味の表現をするのは難しいんですけど、ソリッドな味のビールが好きだったとやっぱ思うんですけど、最近違うんだよね。黒ビールが俺は特にやっぱ好んで飲むというかいう形ではあるんですけど、ちょっと香りがあるようなビールの方が好ましいというかいう風になってきたかなと思います。最近のね、夏になると、なんか、そういった商品も出てきてるんで、ここ最近のお気に入りなんですけど、サントリーから出てるやつなんです。青いコンビニでも、ドラッグストアなんかでも、置いているやつで、ぜひちょっと、ビール好きの方は、わけないの。もちろん第3、リキュールより第3のビールを属するんですけど、サントリーのブルーっていう、水色というか青い缶のやつがあるんですけど、こちらの商品、がとても最近気に入っています。同じようにね、金麦の夏限定のやつもありますね。で、どちらも飲み比べてみたんですけど、 感触的にはホップのが強い、ホップの匂いが強いというか、エールビールっぽい感じのですね。こちらの方がなんかこう飲んでて、あーなんか満足するなーっていう感じなんですよ。第三のビールってちょっとね、若干風味がアルコールにつけた感じみたいになってるものもあるんで、合わないもので合わないんですよ。なのでその中でこう新商品から自分の好みみたいなものを探すのは割と何個か買ってみてみたいなのをやってるんですけど、これ最近手をスッと伸ばしていくのはこれなんかビール飲みたいな、これだなって感じしているんですね。であとどこでも手に入るみたいなのがあるんで、こちらの方のを選んでます。これちょっとねおすすめしますね。これ夏限定なのかな、ずっとなくさないわけだよな。あとねその最近の流行りなんですけど、この第3のビールも要は、リキュール的なものにビールっぽい風味をつけた感じが多いじゃん。だからそのリキュールのアルコールの度合いって変えれるんですよね。で最近のこのストロングブーム、チューハイに代表するストロングブームに乗っかって、第三のビールの何そのアルコール高めみたいなやつ出すんですけど、今度は全然美味しくないから、その安くちょっと早く酔えるみたいなために出してるんでしょうけど、ビールってそんなにアルコール高くならないからね、普通に作ったら。なのでそ缶酎ハイも含めて何ですか、ドラッグストアとかコンビニの棚見るとストロングばっかじゃないですか。ブーム過ぎてくんねえかな、早く。なくならないんでしょうね、でもね。アルコール 9% とかね、やむを得ず飲まないといけない場合も、もらってきたとかつって飲む場合もあるんですけど、なんかね、まあ、飲んでる瞬間はとてもまあ、飲み口もいいんでいいんですけど、アルコールの質が良くないんでしょうね。あれ、スピリッツか何か、なんか、なんていうの、ウォッカの安いウォッカ使ってると思うんですけど、酔いがね、悪い酔いするんですよ。なんでね、全くこう続かないというか、いう感じなんですよ。なので、ストロングチューハイブームは、ストロングアルコールブームっていうのを、早く終わってくんねえかな。もう店行くとストロングだらけじゃないですか。アルコールは、多くたって 5% か 6% あればいいでしょ。全くその、強いのは私求めてないので、それが世間の世論だと思うなよと、アサヒもキリンもサントリーも札幌も思っていただけないかなと思いますよね。チューハイの話を、チューハイも買うんですよ。飲むんですよ。飲むんですけど、これまたね、正直言ってしょうもないものを飲みたくないというか、美味しくないものを飲みたくないなって思うんで、以前だとね、やっぱ氷結一択だったんですよ。果汁感もあって、あと、新商品バンバン出すんで、なんか一本新しいの出たら飲んでみようかななんて思うんですけど、最近、先ほど言ったようなストロングの、氷結ばっかり出すんで、ちょっと俺引き気味なんでね。で、最近俺、やっぱりお店で手を伸ばして、買おうかななんて思うものは、果汁が強めの、で、アルコールが抑えめのを買います。ほろ酔いもうまいし、 バリエーションも多いんですけど、これは今度逆にね、お酒感がなさすぎてびっくりするんですよね。これカルピスじゃんって、ヤクルトじゃんみたいなのばっかりなんですよ。ピルクルかな、ピルクルじゃんみたいなとか、うん、そんなのが多いので、あの これじゃねえんだよなって思ってるんですね。で、最近のね、私の流行りはですね、キリンの本絞りっていうシリーズ、レモン、グレープフルーツ、あと、なんだ、オレンジと3つ出てるやつなんですけど、これね、とても果汁感強くていいなぁって思いますね。もう一個アサヒのね、贅沢絞りっていうシリーズもあって、昨日ちょうどね、一本、この話をするために、プロット書いた時のために、ちょっと一本持ってたんですけど、ぶどうのチューハイとかって、ファンタグレープでしょって思う、出たんですよ。で、このね、アサヒの贅沢絞りっていうのは、とてもなんかぶどう感なんですよ。渋みがあって、ね。わざとつけたいと思うんですけどね。いずれにしてもね、この本絞りと贅沢絞りの2種類はね、割と好きです。特に柑橘系のやつが好きですね。うん。なんだろう。居酒屋さんの、レモンぎっしり入ったチューハイとか、もしくはなんだ、グレープフルーツの、レモン絞り機が一緒についてくるようなのを出すお店あるでしょ。ああいうのの、その飲んでる感じに近いかな、うん、かなりなんか書いてある果汁何パーセントとか 30% とかかなり強めですよ、ね、なのでなんかそちらの方が好ましいかなと。これでいいんですよ、これで。アルコールの話ばっかりなんですけど、最近この飲み物でもちょっとすごく興味があるものがあって、さっきね、第3のビールの話をしていた時に、芳醇な方がいいって話をした。これね、多分自分の好みじゃないですけど、地ビールが好きなんですね。地ビールって、ちょっと高めなんですけど、実は私が住んでる山形の米沢にもですね、地ビールの工房が一軒できまして、で、飲んでみたこともあるんですけど、ちょっとね、ほんと高いんですけど、手作り感ってすごい強いなぁ、飲みました。個人でね、研究されてやってるところなんで頑張ってほしいなと思って、ちょっとリンク貼っておきましょう。買ってみてもらえるといいんじゃないですかね。ちょっと贅沢して飲んでみられるんですか。山形のね、なんかさくらんぼのビールとかも作ってみたいですよ。うん。ね、地ビールならではの。で、この、なんでその地ビールの話をしたかというと、クラフト、にわかにクラフトブームらしいんですよ。いろいろ。で、この間も別のポッドキャストで聞いたんですけど、なんだっけかな。クラフトカレーだって。ボンカレーと、ボンカレーちゃうわ。ジャワカレーとか、バーモントカレーとかのルーを使わないで、スパイスを使って作るみたいな感じの、料理本、ダンチューとかでも特集されたりとか。そういったカレーを専門に語るような本も出てるみたいですけど、クラフトブームらしいです。で、そのクラフト の部分なんですけど、この間ツイッターでちょっと面白い記事を見て、興味あってちょっと読んでみたんですよ。で、これもリンク貼っておきますわ。クラフトコーラ。イオシコーラっていう 個人でやってらっしゃる方がいて、この人どこなんだろう、東京かな、東京でやってらっしゃるんですけど、移動販売の店舗を使って東京あたりをこう動いてらっしゃるような方らしいんですね。で、このコーラって自作できんだって思ったんですよ。で、なんか要は希釈型のコーラ原液みたいなのを作るみたいですね。読むとすごくなんか面白いことやってるなと思って、でお店ではその販売的にはこれを要は炭酸水で割ってコーラ、要はコーラシロップを炭酸水で割るみたいな形で作っておられるんです。でね、なんかいい値段するみたいですよ。一杯500円600円、まあ都会のタピオカブームに乗ってればそんなにバカみたいな設定だとは思わないですけど、なかなか面白いことをやってらっしゃる人もいるんだなーなんて。でなんかね、このイオシコーラさんとそのさっきのシロップもほどほど高いんですよね。でね、ホームページをいろいろ見るとですね、この方のお父さんおじいちゃんさ、漢方薬の人らしいんですよ。漢方薬を作って要は調合したりする人なんですけど、こうそれと同じなんだっつってコーラを自前で作り始めたので、ね、ご存知ですかね、コーラの実ってのがあるらしいんですよ。でそういったものを含めていろんなそのスパイス、先ほどのカレーと一緒でスパイス を混ぜて漬け込むみたいなことをするので、なんかそのスパイスのところの部屋のところに調合室って書いてあるんですよ。なんかすごくこうなんだろうな、なんか実験室みたいな感じがあって、なんか面白いことやってらっしゃる人いるんだなーなんて思って、これツイッターのプロモーションか何かの広告か何かで出てきたやつを読みに行ったらば、こんなことやってらっしゃるってですね、面白い人もいるもんだなーと思って見てました。これ機械やったらというか、東京行かないと飲めないんでしょうね、きっとね。だからお近くの方ちょっとぜひ試してみてもらえないかなって思いますね。なんかね、さっきのシロップ、コーラシロップもなんか、なんか何ヶ月待ちみたいな感じらしいですよ。ぜひちょっとお近くの方試してみないとご安心ください。こんなとこかな、取れたかな今日。ほどほど取れてますかね。はい、ちょっと雑談もかなり過ぎましたけれども、ね、ちょっと一周しのぎの回みたいな感じになりましたけれども、間もなく私も目的地に到着しますね。福島市に到着しました。また、ちょっと今日が乗ればですね、またこんなこともしてみたいなと思います。やっぱり一人で喋り続けるっていうのはね、できるようになったのかなとは思うんですけど、何が一番って、ものすごく喉が渇きましたね。一人で喋り続けるというのはなかなか大変なことですよ。相変わらず一人喋りの方はポッドキャスターさん、尊敬しますよ本当に。はい、以上ケンタロスドライビング雑談会でございました。
ドワラジ、
エンディングでございます。はい、ちょっと先に実 外予告をしましょうか。はい。ちょっと本来なら今回のこの回に当てるべきところとして予定しておりました、バージョン 5.2、ファーストインプレッションを来週行います。もう先言っちゃおうかな。まあ、いつものアニさんと、それから小畑さん、お久しぶりに登場いただきます。相変わらず、やっぱり自分のドラゴンクエスト感っていうのをちょっと持ってらっしゃる方もありですし、今回の 5.2 の変更点等々とですね、どんな風に捉えられたのか、こいつらもちょっと興味深く喋りしたいなと思ってます。ちょっとね、来週ある提案もありまして、二部構成でお送りします。もしくは翌々週に送る可能性もちょっと濁しながらですね、収録に臨みたいと思います。こちらお楽しみに待っていただければと思いますので、よろしくお願いします。番組へのお便りをお待ちしております。メールアドレスはdoaradio@gmail.com、 こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などはツイッターでハッシュタグドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。スマートフォンポッドキャストアプリ Spotify にてオフラインでいつでもドアラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のともにぜひドアラジを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい、 DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオは毎週日曜配信です。それでは今日も良いアストルティアライフを。お相手は DJ ケンタロスでした。またお会いいたしましょう。さようなら。Thank you.